こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。名画の謎陰謀の歴史編は、ドイツ文学者、西洋文化史研究者でもある中野京子が、絵画を入り口に西洋史上の人物と事件を読み解く絵画エッセイである名画の謎シリーズ第3作にあたり、神話や聖書ではなく古代のハンニバルから20世紀の画家まで、実在した人間の営みを中心テーマに据えるフェルメール、ラファエロ、ゴヤ、ブリューゲルなどの作品を手がかりに、権力闘争、戦争、恋愛、選挙、宗教的抑圧、社会の変化といった歴史の局面をたどる構成である。目的は、美術様式や技法を体系的に講義することではない。人物の関係、当時の慣習、依頼主や画家の立場、画中の小道具が持つ意味を重ね、鑑賞者が一枚の絵を歴史の証言として読む視点を得ることにある。名画を美しい図版として消費せず、人間の欲望と不安、時代の力学が凝縮した表現として捉え直すための入門書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、陰謀を限定せず、人間の思惑が交差する歴史として読む。本書の題名にある陰謀は、秘密結社や暗殺計画だけを連想させる狭い意味では用いられていない。扱われるのは、権力を得ようとする行為、名誉を守るための競争、政治的な宣伝、宗教や国家による統制、そして恋愛や家族関係に生じる利害など、人間の思惑が歴史を動かす局面である。例えばロンドン島に幽閉された王子たちをめぐる絵画では、肖像の悲劇性を味わうだけでなく、王位継承をめぐる伝承が後世にどう形作られたかという問題へ視線が向けられる。こうした読み方は、絵に描かれた人物を善悪が確定した登場人物として扱わない。誰がどの立場から出来事を記録し、作品化し、受け取ったのかを問う姿勢を促す。したがって本書は、陰謀を刺激的な装置として消費するよりも、絵画が政治的、社会的記憶を担う媒体であることを示す。歴史上の人物が置かれた制度や利害を確認することで、画面にある表情、衣服、室内、距離感が単なる演出ではなくなり、鑑賞の根拠になる。次に、人物史を軸に、古代から20世紀までを横断する17の絵画賞、本書は地域別、流派別の美術史ではなく、個別の作品と人物に焦点を当てる賞を積み重ねる形式をとる。古代の軍事指導者ハンニバル、ルネサンス期の教皇、近世の君主や芸術家、印象派時代の都市生活者、ナチスの迫害を受けたユダヤ人画家に至るまで、対象となる時代幅は大きい。この横断性の利点は、西洋史を抽象的な年号の連鎖ではなく、異なる時代に生きた人々の選択と制約として比較できる点にある。例えば戦争、宗教、国家、都市化といった大きな要因は時代ごとに姿を変えるが、名誉への執着、他者からどう見られるかという不安、権力への接近といった人間的問題は繰り返し現れる。本書はその連続と差異を絵画の具体性を通じて示す。また、章ごとに完結するため、通史の予備知識が十分でない読者でも関心のある作品から読み始められる。一方で、全体を通読すれば、絵画が歴史の出来事を直接記録する場合も、後世の想像や評価を映す場合もあることが見えてくる。作品を年代順の資料として単純化しない点が、この構成の重要な価値である。さらに、花柱が手紙、日傘など、細部を社会史の手がかりに変える中野の解説の特徴は、作品の主題を説明するだけで終わらず、画面内の道具や身振り、服飾、空間配置に注意を向ける点にある。本書では、手紙、日傘、花柱、バッグ、画柱画といった細部が、人物の社会で地位、親密な関係、当時の生活習慣、見る者へのメッセージを考える入り口になる。こうした要素は、今日の鑑賞者には装飾のように見えやすい。しかし、西洋絵画では注文主、展示される場所、宗教的慣習、階級意識などと結びつき、画面の意味を支えることがある。細部を読むことは、何にでも象徴を割り当てる恣意的な謎解きとは異なる。作品が制作された時代の風俗と画家が選んだ視覚表現の両方を照合する作業だからである。本書はその照合の過程を専門用語に偏りすぎない文章で示す。読者は人物の顔や劇的な事件だけを見る習慣から離れ、背景に置かれたもの、人物同士の視線、衣装の不自然なほどの強調にも意味を探るようになる。美術館で作品に向き合う際、まず画面を丁寧に観察し、次に歴史的文脈を確かめるという実践的な鑑賞態度につながる。そして画家の意図と時代背景を結び、美術作品を単純な資料にしない歴史に関係する絵画は、過去をそのまま写した記録だとみなされがちである。しかし本家が重視するのは、絵画が画家の感情、制作上の選択、依頼や市場、同時代の価値観を通して形作られた表現だという点である。ある歴史的事件を描く作品であっても、画家は人物の表情、室内の暗さ、衣装、構図を選び、悲劇性や英雄性、皮肉や不安を強調する。 そのため作品から歴史を学ぶには描かれた出来事と作品が制作された時代を区別しなければならない。本書は画家の生涯や世界観にも触れながらこの2つの時間層を行き来する。結果として読者は作品を当時こうだったという証拠に短絡させず、なぜこのように見せる必要があったのかと問えるようになる。これは王侯の肖像、戦争画、宗教画、風俗画のいずれにも有効な視点である。とりわけ政治的評価が揺れ動く人物や事件では後世の絵画が史実の印象を強く左右しうる。本書は名画の感動を損なうのではなく、表現と史実のズレを理解することで絵画が持つ文化的な力をより立体的に捉えさせる。最後に美術史と世界史の敷居を下げる。エッセイとしての解説方法、本書は専門的な美術史の概説書というより作品ごとの疑問を起点に知識を組み立てるエッセイ集に近い。例えば、なぜこの人物はこの場所にいるのか、この衣服や小道具は何を示すのか、絵が示す通説はどこまで確かなのかといった問いから始め、人物史、政治史、風俗史、画家の事情へと説明を広げる。この方法は遠近法、様式分類、制作年代を先に覚える学習法とは異なる。読者はまず視覚的な違和感や物語への関心を持ち、その後で必要な知識を受け取るため、宗教画や歴史画に苦手意識がある場合でも読み進めやすい。特に西洋史の固有名詞や王朝の関係が難所になりやすい読者にとって、作品のイメージと人物の行動が結びつくことは記憶の助けになる。ただし、本書は体系的な西洋美術史の教科書を代替するものではない。画派の展開や技法史を網羅的に学びたい場合には別の入門書を補助的に読む必要がある。その代わり、知識を羅列せず、一枚の絵を前にして何を問い、どの背景を調べれば理解が深まるかを示す点に独自性がある。美術館鑑賞や歴史読書へ進むための具体的な動線となる一冊である。結論として、本書は西洋絵画に関心はあるものの、宗教王朝戦争を背景とする作品を難しいと感じてきた読者に向く。また世界史を人物の行動や生活感から捉え直したい人、美術館で作品の前に立った時に何を見ればよいか知りたい人にも有益である。得られるのは画家名や様式名の暗記ではなく、画面の細部を観察し作品が生まれた状況と照らして考える習慣である。手紙、衣装、日傘、背景の人物などを手がかりにすることで、鑑賞は受動的な見る行為から根拠を探す知的作業へ変わる。類書には名画の技法や流派を順序立てて説明する入門書、あるいは歴史上の事件を文章中心で解説する本が多い。その中で本書は個々の絵画に潜む人間関係と時代の思惑を結び、作品画家、歴史の三者を同時に扱う点で際立つ。題名の陰謀だけを期待すると対象の広さに意外性を覚えるかもしれないが、その広さこそが特徴である。権力、悲劇、恋愛、風俗、迫害までを含む人間史として名画を読むため、基地の作品にも別の輪郭が現れる。体系的な美術史の入り口というより、絵画を通じて歴史の複雑さを考えるための読みやすく密度の高い案内書である。ご支援いただける場合は中野京子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。